皆さんこんにちは。インターネット礼拝を見られておられる方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は9月の27日で、9月最後の聖日礼拝ですけども、もうあと1ヶ月で今年も終わろうとしています。またテレビでも皆さんご存知ですけど、でもこの時代ですね、先日メキシコの中部で地震がありましたし、また私たち新しいところでは台風18号で、本当に九州から四国、本州、北海道へとこの台風がこう通過してですね、非常に多くの私たちはこの災害を本当にこの許されたんですけども、このようにしてですね、お会いの時に人災また天災などが本当に今までと違うレベルで起こってくるということを施政者は語っておられます。だからしっかりと今の状況を見ながら、今がどのような時代であるかをしっかり捉えながら、さらにこの世界の情報とか自然界の動きに注目して、さらにこの備えの祈りをしていただきたいと思います。また10月1日ですけども、来週の聖日礼拝になりますけども、エルサレムの平和のために祈る集会がこの全世界で持たれます。世界を中心にですね、持たれます。世界を全世界で行われます。で、東京アンティーク教会、また主の十字架クリスチャンセンターおよびこの兵庫フィラデルフィア教会においても、すべての礼拝で共にイスラエルのために祈るこの時間を主が与えてくださります。そしてまたこれはチャーチオンザウェイのジャック・ヘイフォード牧師によってですね、ジャック・ヘイフォード牧師が主に示されてこの始まったんですけども、みんなで一緒にエルサレムのために祈りましょうということです。で、最初は日本では主の十字架以外のところで行われていたんですけれども、そこにラスポーザが三民のご奉仕を呼ばれてご奉仕されていたんですけども、その方が急にできなくなりまして、日本においては東京アンテ教会になりました。そして今年も新宿のハイアットリージェンシー東京で行われます。第一は夜の PM6 時から、第二は夜の7時からですね、オンラインで配信されますので、どうぞ一緒にご覧になって心を合わせてイスラエルのためにお祈りをしていただきたいと思います。イスラエルやチェコやまたいろんなところなどでこのオンライン礼拝でこの配信生中継でこの私たちは見ることができますけども、本当に私またこの主の十字架クリスチャンセンターはですね、最終的にはこのエルサレムにおける宣教を最終目的としております。とても大切な集会となりますので、本当に来週の聖日礼拝ですけども、共に祈っていただきたいと思います。また10月の末ですけれども、イスラエルチームが使わされていきます。このイスラエルチームはどなたでも参加していただきますことができますので、もし、主に示された方はぜひ行かれていただきたいと思います。それで、去年のイスラエルチームの映像がありますので、早速見ていただきたいと思います。
10月30日から11月11日ですかね。 たちに最善を与えようと願っておられるんですね。ですから怒らないような神、こういうふうに思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今映像にもありましたけども、今年は10月30日月曜日から11月11日土曜日の日程で使わされていきます。私たちのこの群れはですね、出エジプト12章2章のこの月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月をせよとして、この御言葉から私たちの群れでは11月が新年であるということを示されました。で、群れ全体がこの導かれているチームなんですけども、このエルサレムは天国の象徴であり、天国人として霊的なイスラエル人として、私たちはガリラやイスラエルから新年の歩みをしなしなさいということを神様 語っておられるんですね。ですから年末から年始に新年に向かって私たちはこの群れが使わされていきます。で、特別な神様の恵みがあり、このチームを通してですね、私たちのこの群れに対して新年の御言葉を主が与えてくださり、その御言葉を持ってこの代理場に向かってさらに選挙の働きを進めていくということを主は語っておられます。で、導かれた方はぜひこのチームに参加していただきたいと思います。それでは、次に1分動画ですけども、ハンキリストにお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現してきたとき、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、戦争で勝つというような生易しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ、力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果、彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように患難時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。
ありがとうございます。今日は反キリスト2を学んでいきたいと思いますけども、皆さんご存知ですけども、反キリストは何をするかと言いますと、中東和平の締結で反キリストはなすんですけども、その後ですね、復興ローマ帝国がこの、患難時代の真ん中にですね、EU は一つの国となって世界の中心となっていくんですけども、その時にですね、反キリストは EU のリーダーとして頭角を現してきて、で EU の3人のリーダーをこの打ち倒していくんですね。でその結果、彼はヨーロッパを支配することになって力をつけていくわけですね。そして黙示録13章3節から4節、今ありましたけれども、書かれていますけれども、反キリストが打ち殺されたかと思われるとあるように、暗殺かテロでもうダメだというところまで行くんですけども、奇跡的に助かって、で世界の人がこの反キリストは死ぬんではないかと思われるところまで行くんですけども、しかし奇跡的に回復していくんですね。でその奇跡的に回復する姿を見てですね、この多くの世界の方々がそれを見て驚いて、さらに反キリストは圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになるんですね。そして大患難時代にこの大暴れしまして、しかしキリストの地上再臨の時に、この、反キリストと復興したローマ帝国が中心となる戦いにおいてですね、敗れて、反キリストと偽キリストは火の池ゲヘナにこの投げ込まれます。で、そういうことを私たちは知って、さらにこの患難時代における備えをしていただきたいと思います。それではメッセージに入らせていただきます。今日のメッセージは第一テサロニケの2章の13節です。 学んでいきたいと思います。聖書を開いてください。第1テサロニケ2章の13節です。私の聖書では397ページになりますが、第1テサロニケ2章の13節お読みしていきます。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと書かれていますけれども、第1テサロニケというと皆さんも何が書いてあるかなってご存知だと思いますけど、何が書いてあると思いますか？皆さん知ってられますね。それはですね、有名な言葉、第1テサロニケの5章の16、17、18です。401ページになるんですけども、これはとても有名な御言葉であり、またとても重要な御言葉です。お読みしますけども、第1テサロニケ5章の16、17、18です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいと書かれています。で、その後の19から21も大切な言葉なんですけども、これはつながっています。です、この5節の5章の16、17、18、今読んだところ非常に重要なんですけども、その前に何が書かれてあるかご存知ですか？その前に何が書かれてあるかと言いますとですね、終末のこと、また敬虚のことが書かれています。で、この終末のこと、敬虚のことが書いてある、これを意識しながら、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということを言っているんですね。で、マーリン氏はこれからの時代はですね、感謝を知らないと大変なことになる、大変な時代になるということを言ってられます。今はこのテレビ見ても分かりますし、このニュースを見ても分かりますけども、災害、また死、病、また戦争がですね、今までと違うレベルでこの終末代にやってくるわけですね。今その終末代に向かって私たちは歩んでいます。で、実際にメキシコでも地震がありましたし、から日本においても本当に1年で100ミリ以上の雨が降って、豪雨で日本のあちこちで災害が許されていますけども、そのようにですね、今までと違うレベルでこの終末時代がやってきてるんですね。その中において、そのいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということを神様は言っておられますね。これからの終末の時代を、また敬虚という恵みを預かるためにはですね、それは自分の能力とか力とかからそれによってですね、受けようとするのは絶対無理なことなんですね。神にあって、神によってそこを歩んでいくならば、私たちは守られ、そして助けられていくわけですね。ですから、これからの患難時代において何が大事ですかと言いますと、ポイントはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということが書かれているんですね。そのことをしっかりと覚えていただきたいと思います。ではこの御言葉に入っていきますが、2章の13節ですけども、ここでパウロはですね、絶えず神に感謝していますと言っています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですと書かれていますけども、このポイントは、今日のポイントはここなんですけども、このパウロ自身がですね、神様にこの示す神様の声を聞くことを通してですね、変えられて、それから福音の宣教に入っていっていきます。で、パウロを通して 多くの方々が救われたんですね。多くの教会が生み出されていきました。でパウロが語る言葉で、まあ、パウロの口を通して多くの祝福の言葉、約束の言葉、そして教えをですね、パウロはこの教会の人々に語り続けていたんですけども、そのテサラニケの人々はですね、そのパウロを通して聞いた神の言葉を人間の言葉としてではなくて、神がパウロを通して語られた神の言葉と受け取っている、そのことを感謝していますと言っています。実際にテサラニケの人々はですね、神の人間の言葉ではなくて神の言葉と受け取っているんですね。で確かにこの神の言葉を聞く側においてですね、それを神から来ているか、それが人間が語っているかと思って聞くと全くこの違ってくるっていうことをしっかり覚えていただきたいと思います。ですから私たちは神の言葉を聞くときに、この神の言葉を信じていくんですけども、それは信仰なんですけども、信じるとき信仰、つまり信じて従う、信仰というのは信じて従うんですね。これ、信仰は信じて従うっていうのが、これがセットになっているってことを覚えていただきたいと思います。今年の年頭の言葉、先ほども映像に出ていましたけども、それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものですと書かれています。これはCS の子どもたちも、もう本当に全部覚えてるんですね。もう全部、つーちゃんからひかるくん、そしてしんり君、そして喜びちゃんも全部覚えてるんですね。1年間この御言葉を暗唱してきた、まだ1年もならないんですけど、1年近くですね、この御言葉を毎週毎週この口に出していっていますから、もう今年の御言葉はって言ったら、もうすらっと本当に言って言われるんですね。本当にこの言葉は非常に大事な言葉です。この言葉は、この念頭の言葉は何を言ってるかと言いますと、信じ従うときに、私たちが信仰を働かせるときに、すごい神様の技が、そして栄光を見るということなんですね。で私たちが信じて信仰を用いていくときに、神の言葉を聞いて従って、信じて従っていくときに、私たちは神の栄光と神の技を見ていくことができます。でイエス様も、私の言葉を聞いてそれを行う者は固い土台の上に家を建てるものに似ている、どんなにこの嵐がですね、また台風が来てもびくともはしないと言っています。そしてしかし、私の言葉を聞いてもそれを行わない者は砂の上に家を建てるものに似ている。何もない時はこの壊れないんですけども、嵐が吹いたり雨が降ったりしていくと、このいとも簡単にこの壊れてしまうということですね。ですから信仰は、神の言葉を聞いて信じて、まあ、信じるだけではなくてそれを従っていく、だから信じる従うということがこのセットになっていることを覚えていただきたいと思います。で多くの人は神の言葉を聞いてるんですけども、その神の言葉を聞いてそれで終わってしまうか、そして従っていくかによってこの分かれていくわけですね。でそして信仰というときは、この信じて従うということをしっかり覚えていただきたいと思います。で私たちが神様の言葉を受けて信じて従っていくときに、神の力が言葉のうちに働いて、生きる神のこの力が解き放されていくんですね。しかし、信じない、また従わなければ神の技を私たちは見ることはできないんですね。で神様の言葉を通して、私たちがその言葉を聞いて信じて従っていくならば、神の力、そして神の恵み、神の勝利、解決、そして解放を私たちは受けることができるんですね。だからそれを覚えていただいて、あ、こういう言葉を受け取った、 神様はこういう言葉を与えてくださった、与えてくださった、はい終わりですではなくって、こういう言葉を与えてくださった、それをしっかりとうちに入れて、聖霊様がおられますから力を与えてくださいます、ですからうちに入れて、そしてその言葉に従っていく必要があるわけなんですね。で、従っていた時に私たちの思いをはるかに超えた神の恵みと勝利とか解放を、解決を見ていくことができます。で、サウロが、パウロが感謝したのはポイントなんですけども、テサロニケの人々がパウロを通して語られた神の真の言葉を人の言葉ではなく、まさしく神の言葉として受け入れた、信じ受け入れたということがポイントになってきます。で、神の言葉は信じて従う私たちのうちに今も生きて働いています。で、皆さんの内側に聖霊がおられます。しっかりと信じるだけではなく、その言葉に従っていただきたいと思います。さて、先週ですけども、テレビで大変なことがありました。皆さんご存じだと思いますけど、なんと前田沙羅ちゃんが、朝日テレビの、ミュージックステーションに出られたんですけども、見られた方おられますか？ね、見られましたね、見られました、見られました。沙羅ちゃんが本当に出られたんですね。で、すごいかっこよかったですよね。もう感動しませんでした？感動しました。もう福山さんはいいから、もっと沙羅ちゃん映してという思いが、もっともっともっともっと映して、沙羅ちゃんだけ映してという思いが来たんですけどね。でもあれは福山さんの歌のバックでサックスを弾いておられたので、それはできなかったんですけども、本当に感動しました。もうすっごいかっこよくて、で、私も近所の方々に何人かに電話で、こうこうこうで教会の方が出るから見てねってことをこう伝えたんですね。そして一人の方は音楽が大好きな方でしたので、それを見られてもうすごく感激して、私は絶対次はお金を出しても見に行きたいということを言っておられました。本当に素晴らしいですね。でもしかし、そのサーちゃんもなんですけども、もともとはドラムをやっておられて、サックスされて、そして東京に行かれて、夢があったんですね。それはどういう夢かと言いますと、日本でトップの女性 のサックスプレイヤーと一緒に活動したいということを夢持っておられたんですね。で、その夢はこうだんだんこう実現していって、その方との不思議な出会いの中で、お仕事も一緒にするようになったんですけども、しかし忙しくなってくると日曜日もお仕事が入ってきますよね。しかしサラちゃんはクリスチャンですから、日曜日のお仕事はできないんですね。それでその女性の日本におけるトップのサックスプレイヤーの方がですね、サラちゃんに本当にこれからもっと活躍して活動していきたいと思うならば、日曜日もお仕事をしなければダメですよってことを言われたんですね。しかしサラちゃんは自分がクリスチャンだし、で、自分がなぜサックスをやり始めたかというと、もちろんサックスを好きなんでしょうけれども、サックスを通して神様のことを多くの人々に伝えたいという願いがありましたので、ずいぶん悩まれて本当に苦しまれたんですけども、結局その方 のお話をお断りして、日曜日に活動しないことを神様を優先されたわけなんですね。で、それならばということでも解雇に なってしまったんですけども、ずいぶん苦しまれて、いろんなこの中に思い悩んだと思いますけども、しかしその中でも徹底して感謝をなして、神様の与えてくださった神の言葉に受け取って信じて信仰の歩みをしていったところ、なんと神様は日本でトップ のサックスプレイヤーをサラちゃんにこの最初は与えてくださったんですけども、しかしそうではなくって、世界のトップ のサックスプレイヤー、ロン・ブラン氏との関わりを開かれたんですね。本当にすごいと思いません？皆さんね、この人間的に見たらもったいないなと思うんですけども、しかし神に従って 神に聞き従って神の言葉に立って信仰の歩みを成した時に、なんと日本じゃなくって世界のトッププレーヤーのドン・ブラウンさんなんですね。その方とアメリカチーム感謝と賛美とリバイバルキャンプに韓国の牧師の方がサラちゃんに会わしたい方がおるということで、パウロ牧師の許可を得て、そして感謝と賛美とリバイバルキャンプにドン・ブラウンさんが来られて、サラちゃんと会って、その中でサラちゃんは世界のトッププレイヤーのドン・ブラウンさんから直々に教えていただいて、その後はスカイプで教えていただいてたんですね。なんと、サラちゃんの師匠は世界的トッププレイヤーのドン・ブラウンさんなんですね。で、神様はそんなにこの見事な技を、祝福をこの与えてくださるわけなんですね。そしてその後、サラちゃんはビクターから出て、そして今このようにしてテレビにも出演できて、で日本で有名な福山雅治さんの歌手 の, バックでサックスを弾くまでも主がこの祝福してくださっておられるんですね。でこの中でも見ても、本当私たちがどちらかを選ぶときに、この神様を選んで、で神様のサッちゃん、サッちゃんじゃないサラちゃんは神様を選ばれたんですね。で神に従うことを選ばれた。でそれによって神様は多くの祝福と恵みを与えてくださったんですね。ですから私たちも同じです。私たちも神様の言葉を受けて、その神様の言葉に従って歩んでいくときに、私たちの思いをはるかに超えた神様のご計画の中に、祝福の中を私たちは見ていくことができるんですね。でまたローマ8章28節にはもう一つ聖書に素晴らしい御言葉があります。皆さんご存知ですけども、ローマの8の28を開いていただきたいと思います。お読みします。ローマの8の28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、ということがあります。でまたローマ書を見ると、この神に従った人が多く出ています。でローマの4章の18から21をお開きください。ローマの4章の18から21ですけども、私の聖書では295ページになります。ローマ4章18から21お読みします。これはアブラハムのことが書かれているんですけども、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました、と書かれています。でこの御言葉にですね、固く信じましたと書かれています。でこれローマ書だけを見ると、アブラハムの信仰はどんなことがあっても揺るがなくって、もうしっかりと固く立つという信仰の上にこう立って動かないぞっていう感じで、この右にも左にもずれず信仰立てるっていう感じの信仰に思えるんですけども、そうではないんですね。なぜかと言いますと、神様がこのアブラハムの子供についてこの言われた時にですね、アブラハムもサラも笑ったんですね。100歳の者に子供が生まれようか、サラにしても90歳の女が子を産むことができるかと言ってですね、笑ったんですね。バカにしたんですね。でそんなことは起こるはずがないというバカにしたんですね。 それでまたイシュマエルがあなた の子孫になりますよ、イスマエルが自分の子孫になるようにということを言ったんですね。でアブラハムの信仰はローマ書だけを見ているとすごい信仰者に見えます。全く信仰が揺るがない、ずっと固く立ち続けているように見えるんですけども、そうではないんですね。アブラハムもサラも疑いも来て信仰も弱いこともあったんですね。でまたアブラハムは自分の奥さんを妹だところ2回も嘘を言って、その弱いところもあったわけですね。でしかしこの疑いが来てもまた揺るがしが来てもアブラハムはですね、失敗いっぱい失敗してもしかしこの疑いには立たなかったっていうんですね。最終的に神が語ったことを信じるところに居続けた。でそして疑うところもいっぱいあったんですけども、しかし神様は疑いには立たなかった。そして信じ続けたんですね。そしてその言葉はその通りになったです。から私たちもこの弱いです、人間的な感情もありますから、神様が言われてもなかなか信仰に立つことはできないです。あ、ダメかなとか、あ、もうこんなんちょっと無理じゃないのとか、 100% のうちたったこの99% はもうダメ、もうダメかもしれないと思って、 1% しかし神様が語ったから、で神様が語ったからそうなるかもしれないという思いがですね、 1% あって、そこに立ち続けていくならば必ず神の言葉は成就していくんですね。で私たちは弱いものです。ですから揺るがしも来るでしょう、またこの不信仰も来るでしょう。しかし疑いに立つことなく、しっかりと 1% のこの信仰の中でも私たちは神の言葉を受けて、そしてその言葉を信じて従って歩んでいただきたいと思います。そうするときに、これからもさらに賛美隊も多くの賛美隊がサラちゃんと同じように用いられていくと思うんですけども、さらにこの与えられた言葉をしっかりと握り信仰に立って、さらにこの歩み続けていただきたいと思います。その時にどのようなこの揺るがしがあったとしても、またどのような不信仰があったとしても、さらに神は神の言葉を信じ続けていくならば、私たちに与えられた神の言葉は必ず神の時に成就していきます。ですから与えられた言葉をこの話すことなく、もうここまで何年間も何十年間も祈り続けてきたから、もうこれはダメだなと思って捨ててしまわないで、本当に神様が与えてくださる本当に小さな 1% の信仰でもあるならば、それを持ち続けてさらに神様を信頼して歩んでいただきたいと思います。これからさらに神の言葉の成就の時が来ていますから、忍耐を持ってさらに信仰を持ち続けて、そして信じて従って歩んでいただきたいと思います。その時に私たちは私たちの思いをはるかに超えた、想像もできない、そして私たちの考えにも浮かばない神様の祝福を私たちは私たちの人生の中で見ていくことができます。それでは終わります。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。どうぞ私たちを弱いもので、揺るがしが来たり不信仰になったりしてきますが、しかしさらに主は与えてくださった言葉を本当にこの信じていくときに、主は豊かに御業を表してくださいますから、神の言葉の成就までさらに信仰を持ち、また信じて従いつつ、神様の与えてくださった恵みと祝福を受け取っていくことができますよう助けてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは、癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては、聞かれないこともありますので、主の前に悔い改めの祈りをしていただきたいと思います。また癒しのためにお祈りください。愛する天父様、感謝します。今主がこの場にご臨在してくださり、癒しの御業を豊かに表してくださることを覚えて感謝いたします。どうぞお一人お一人の体、また精神に触れてくださり、神様の素晴らしい御業、癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエスキリスト皆によってお一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊を出ていけ。イエス・キリスト皆によってお一人お一人の 精神と体に働いてくるこの病よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって主がお一人お一人の精神と体に触れてくださり、完全な癒しを主が与えてくださったことを宣言いたします。神様感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。祝祷していきたいと思います。